月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は富岡町消防団の活動と防災対策について、富岡町消防団団長の末永博之さんと富岡町生活環境課の堀本光生さんにお話を伺います。お二方こんにちは。
こんにちは。
まずは団長の末永さんに伺ってまいります。民放金バレン受賞されました、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
日頃のどういった活動が評価されたと思っていらっしゃいますか？
今までこの富岡町消防団を築き上げてくれた、先輩方の今までの活動と、そして今いる現代員が震災以降も避難先の各地から集まって、活動してくれたおかげかなと思っております。震災以降各地に消防団員もバラバラになりまして、なかなか富岡町に集まることが少なく困難な状況でありましたけれども、年3回行っております、出初め式、春秋の検閲などにも県外からも多くの団員が駆けつけてくれて本当に助かっております。
その民放金バレン受賞を記念してパレードがあるそうですね。
はい、今月6月29日日曜日の10時スタートで富岡の駅前から、桜モール富岡までを歩いて行進する予定であります。
さて、消防団の日頃の活動なんですが、なかなか皆さんがいらっしゃるわけじゃないんで、通常の活動難しいところもあるかと思いますが。
はい、そうなんです。なかなか集まること自体も難しいんです。で、幸いにも富岡町は震災以降火災が、全くないわけではないんですけど、消防団が出動する火災が一件もなく、でも万が一のために今定期的に集まってポンプの取り扱い操作をしっかりと学ぶよう今指導しているところです。
どれぐらいの間隔でやってるんですか？
週1回集まって、仕事終わりに夕方夜やってたんですが、なかなか他から遠くから来る団員も少なかったんで、前回は集まっても二十数名程度とかその程度だったんですが、今回は少しでも多くの団員が出動できるようにちょっと見直しして、訓練方法も考えていきたいなと今考えているところです。
そして被災地特有なんですが、防災防犯、この両面という部分があるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか？
はい、確かに火災は少ないんですけど、徐々にではありますけど、富岡町民も増えてきましたので、現に生活している人が多くなれば、自然と火災とかそういう人災の災害も考えられますので、我々消防団があと防犯防火っていう観点で町内をパトロールしてるんですが、平日はジョーキング組のパトロールと、あと日曜日祝日は消防団として活動して、いろんなところから集まって活動しております。
やっぱり犯罪も未然に防いでいるという感覚ってあります？
パトロールしているおかげで町民の方からも声をかけていただいて大変助かっているという声もいただいているんですが、過去何年か前には空き巣被害にあったともに声かけて捕まったという事例もあります。
今後団長としてどういう活動を続けていきたいですか？
震災前よりも消防団も半数以下になってしまったので、少ない人数ではありますけれども、しっかりとまた訓練や点検を行って、今後に備えていきたいと思って考えております。
続いて富岡町生活環境課の堀本光生さんに伺ってまいります。町の防災についての取り組みの概要を改めてご紹介いただけますでしょうか？
はい、町では、防災体制としてハード、ソフト両面での防災力向上を目指しております。まずハード面においては、町内3カ所に防災備蓄倉庫を整備しまして、防災体制を強化しています。ソフト面においては、防災マップを作成しまして、防災に関する基本情報や各災害のハザードマップを掲載しております。
今お話しいただきました防災マップについて、もう少し詳しくお話しいただけますか？
はい、災害への備えは自助、共助、公助の3つに分けることができます。自助とは、災害が発生したとき、まず家族も含めた自分自身の身を守ることです。共助とは、地域やコミュニティといった周囲の人たちが協力して助け合うことを言います。 そして自治体や消防、警察、自衛隊といった公的機関による救助、援助が公助となります。一人一人ができることはまず自助、そして共助となりますので、そのためには日頃から災害に備えていくことが重要となります。災害に備える第一歩として防災マップをあらかじめ確認することがとても大切になります。自宅や勤務先周辺にどのような災害リスクがあるのか、避難が必要になった場合にはどこに避難をするのか、普段からできる家庭での防災対策にはどのようなことがあるのかといった知識を身につけておくだけで、万が一の際にも被害を最小限に食い止めることができます。
そしてハード面で防災備蓄倉庫についてお話しいただきましたが、備蓄体制もう少し詳しくご紹介いただけますか。
はい、備蓄倉庫には食料品や水、段ボールベッドや毛布などの避難所用の資機材を整備しております。倉庫を3カ所に分散することで、災害により道路が寸断されるなどの状況も想定し、リスクを分散しています。また自助・共助の一環として家庭による備蓄と非常持ち出し袋の備えを進めていただくこともご案内しています。食料や水は最低でも3日分をご用意いただいて、着替えや生活用品も準備しておくと安心です。小さいお子さんやご高齢の方がいる家庭など、家族構成によっては必要となるものが変わりますので、各家庭での確認をお願いいたします。
そして梅雨時になりました。雨が多く降る時期ですので、改めてラジオ機の皆さん、町民の皆さんに備えについてご紹介いただけますか。
はい、これから梅雨に入りますと、大雨による洪水、浸水害、土砂災害のリスクが高まります。大雨災害に備えるためには、ハザードマップと防災気象情報の確認がポイントになります。まずは自分が住んでいる地域にどのような災害リスクがあるのか知ることが防災の第一歩になりますので、富岡町外で避難生活を継続される方も多くいらっしゃることから、まずはインターネットで重ねるハザードマップと検索をしてみてください。これは国土交通省と国土地理院が公開しているもので、災害リスク情報や防災に役立つ情報を全国どの自治体でも閲覧できる地図サイトになっています。防災気象情報はキキクルと検索をしていただくと、気象庁のホームページを閲覧することができ、お住まいの地域の洪水、浸水害、土砂災害、それぞれの危険度が高まっているかを地図上で確認することができます。防災は知ること、備えることから始まりますので、一人一人が防災意識を持って行動することで被害を小さくできます。普段からの備えをお願いしたいと思います。
今月は富岡町消防団の活動と防災対策について、富岡町消防団の末永博之団長と富岡町生活環境課の堀本光生さんに伺いました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なお、この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されています。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。